月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご相談です。先週、認知症の親の介護にかかる費用をどこから出すかというようなお話でしたが、私のところでは私が立て替えています。これは最終的に親のお金から支払ってもらえるんですよね、というご相談です。うん、先週は親御さんが施設に入るときのその費用を親の、貯金で支払いたいのだけれども、解約が面倒だと、そういったお話でしたよね。
はい、そうでしたね。それで、その金融機関 と、その親御さん、預金者である親、それから今回のご相談者のような親族との取引状況ですか、信頼関係とでもいいんですかね、そういったものにもよりますけれども、基本はやっぱり本人確認が必要ですよねと。本人確認、つまりはその支払ってもいいですかと、定期預金であれば解約してもいいですかというような本人確認が必要になってきますから、そういう認知症とかを発症されているケースだと、その本人確認のハードルが難しくなる、高くなると、それで時間かかるというようなお話をしたわけですよね。
はい、今回はご相談者の方が、立て替えていらっしゃるということで、その立て替えた場合はどうなるんでしょうかということなんですが、これ全額返ってくるというか、身内ではありますけれども、
そうですね。至って事情がですね、周辺事情としても本当にもう私と親だけだというようなね、関係性であれば、それはもう全額返ってくるでしょうということにはなるんでしょうが、例えば、ご相談者の他にご兄弟がいた、で後々 その将来の相続とかの話にもまで踏まえて、いろいろそこら辺まで考えていけば、全額返ってこないケースだってありますよねと。で、その縁起でもない話ですけども、その親御さんが亡くなる方、要するに相続前なのか相続後なのか、それとか、あるいはどのような形でその請求するのか、法的にどのように位置づけるのかというようなことにも、いろいろとですね、影響されて全額返ってこないケースっていうのも十分にあるということですね。はい、事情をどんどん加味していけばですよ。
これ、その相続の発生前と発生の後では何か違うんですか？
そうですね。で、今先ほど申し上げたように、いろんな方法論っていうのが考えられるんですけれども、以前お話しした寄与分なんていう言葉もちょっと考えることもできるし、親にね、実は貸し付けてるんだよというのは債権なんだと、そういうふうに考えるようなこともできたりもするんです。でそれはもう一長どちらの方どちらどういうふうに、どちらの方法を取るかは一長一短ですので、本当に状況によるんですね。なので、ここではちょっと具体的に明確な答えは出せないんですが、例えばその債権なんだという話で、いわゆるその中で論理的な帰結をお話しすると、何が違うかというとですね、返してくれと請求する金額が、相続の発生前、相続の発生後で金額が異なってきますよと、いうことになるんですね。例えばそのご相談者が、ちょっと事情を足してご兄弟が2人いて、いわゆる3人兄弟だったとしますね。でご相談者が親の施設に関する費用として100万円立て替えていましたと、じゃあとりあえずそれを今もう入所してすぐにね、100万円も俺払ったからもう返してくんないかなんてことになれば、普通の仲のいいご兄弟の中では話し合いとしてまとまって、じゃあ親の、預金からねと、なんていうかな、100万円をね引き出せばいいんじゃないのと、そういうふうな形で相続前であれば比較的全額返ってくるケースっていうのは多いでしょうね。
これがその相続した後、相続後だとまた事情が変わってくるんですか？
そうですね。もちろんその親族の事情っていう、その人間関係的な事情にも左右されるんですけども、論理的な帰結としても単純に100万円は返ってこないというよりは、100万円を請求することができないということになるんですね。
請求ができないんですか？
はい、
自己負担したのに。
そうですね。これあくまでも論理的な帰結というところでのお話をするだけなので、それはもうその時の状況にもちろん結論変わるんですよ。あくまで論理的な帰結なんですが、相続っていうのはその親御さんが生前に負った負債、債務、借金、これを まあ、相続と同時に、親に代わって引き継ぐことを言うわけですよね、うん、まだそういうのが嫌だからこそ相続放棄してくださいよなんて話も今までしてきてるわけですが、そうすると、現時点で親御さんは今ね、はい、100万円の負債というのを、うん、ご相談者に負っていることになるわけですね、
はい、
立て替えてるわけですから、うんうん、でこれが相続が発生した場合、まあまあ万が一ですけども、その親御さんが亡くなられたという時ですけども、そうすると相続分っていうのは通常3人で、
うん、
3分の1ずつになりますから、その3分の1、100万円の3分の1はご相談者が引き継ぐことになるわけですね。ということは、うん、自分は親に対して100万円返してくれという立場でありながら、うん、3分の1については自分に対して返さなきゃいけないという立場にもなるわけです、う
ん、はい、
ということはですね、その3分の1の部分については結局のところ自己負担という話になって、うん、で残りの3分の2、まあ、大体66万円ですね、
まあ、そうですね、
結局この66万円しか、まあ、返ってこないよと、まあ、返してくれと言えないよと、うん、そういう話になっていくわけです、うん、まあ、ちょっとこれは難しい話なんですけども、まあ、そのいわゆるそのなんていうのかな、うん、混同という、まあ、法律上の難しい言葉なんですけれども、はい、その相続が発生することによって、もともと債権者だったんだけども、親の立場を引き継ぐことによって債務者にもなったと、
うん、
そういう場合に生じる問題、
はい、
要するにその時には全額債権は返ってこない、論理的な帰結としてね、うん、そういう話もありますよということなんですね、
うん、
ですから先ほども一番最初から申し上げましたように、これをまあそういう形で貸し付け債権という形で考えるのか、あるいは寄与分として考えるのかによっても結論変わります、うん、まあ、その時 その親族間の感情論にもよりますけれども、うん、まあ、論理的な帰結としてはこういうこともありますよということですね、
はい、
はい、
ありました。まあ、ですからできれば相続が発生する前に片付けておいた方が
いいわけですね。
すっきりですよ
ね。はい、うん、まあ、ちょっと余談ですけど、例えばね、はい、余談で申し訳ないんだけども、例えばその親御さんがどうも施設に入れなきゃいけないと、で、はい、兄弟が、まあ、例えば2人でも3人でもいるとね、
うん、
お子さんか、
はい、
で長男さんが例えばね、じゃあうちの親は A という名前の A というところの施設に入れようと、
うん、
と思って入れてしまった、
はい、
その次男には無断で入れてしまった、
はい、
ところが次男は次男で実は B という施設を考えていたと、
うん、
そこで兄弟間のトラブルが出てくると、おい俺に勝手に A の施設に入れやがってとかね、勝手に B の施設に入れやがってと、
うん、
だったらそういう時にその100万円かかったのに、それはもう自分が勝手に決めたんだから自分の手出しだよとかってね、そういうような、うん、まあ、じわじわとしたその感情のもつれから対立っていうのかな、
うん、
全額返ってこないケースってもあるわけなので、はい、まあ、施設選びも十分に慎重にしなきゃいけないですね。
そうですね、
はい
はい、うまく兄弟間でぜひコミュニケーションを取っていただきたいなと思います。
はい。